高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、受け深さい飛騨の三重産業、発展させた糸目市を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。高潔智秀の GoTo 電子ステーションの時間が始まりました。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地庭をスタジオにしたインターネットテレビ電子ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の GoTo
電子地ステーション。
今月も素敵なゲストにお越しいただいて、たくさんのお話をお聞きしていきます。日本各地には海の幸や山の幸など地元の食材や文化を生かした美味しいご当地グルメ数多くありますよね。三重県にももちろんありますよ。今月はボリューム満点で分厚い豚肉を香ばしく、そしてね、柔らかく焼いた一品、四日市トンテキについて、四日市大学副学長でありながら四日市トンテキ協会代表理事の小林慶太郎さんをお招きして魅力に迫っていきます。小林さん、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
まずですね、はい、このラジオの視聴者の方には伝わらないんですが、うん、はい、お召し物が緑色の鮮やかなポロシャツを着てますね。
はいはい、これは四日市トンテキ協会のユニフォームなんですけれども、まあ後で料理の多分紹介もさせていただくと思うんですけども、はい、四日市トンテキ特徴の一つとして、大体添え物に千切りのキャベツがついてるんですね、
はい、
で僕ら四日市トンテキ協会町おこしをしてる団体なんですけど、我々はあくまでも主役じゃなくて町が主役、僕らは添え物と、そういう意味合いも込めてこのキャベツ、添え物のキャベツの色のポロシャツを着て活動していると、こういうことです。
本日はゲストとしてメインでお越しいただいておりますので、
そ
ういうものではなくしっかりと魅力について1ヶ月間お届け、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では最初に小林さん、自己紹介をお願いします。
はい、先ほども申しました四日市トンテキ協会という町おこしをしている団体の代表理事をしてます。本業は僕大学でですね、四日市大学というところで副学長をしてるんですけども、まあ、一市民として四日市に住んでる一人の人間として四日市の町もっと元気にしていきたいなということで、この四日市トンテキ協会という活動をしている、まあ、そういう人間です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではですね、もう1ヶ月間ありますので、もうじっくりとお聞きしていきたいと思うんですが、まずこの四日市トンテキを食べたことがない方もいると思うんですよ。でそういった方に向けてですね、この四日市トンテキを例えば初めて知ったとか、食べてみたいけどどんな料理かよくわからないので、なかなか手を出せていないという方に向けてですね、四日市トンテキがどのような料理なのかを教えていただいてもよろしいですか。はいはい、
トンテキってまず言葉知らない方はなんじゃそりゃと思われると思うんですけど、はい、ビーフのステーキ、
はい、
ビーフテキって言いますよね。
はい、言いますね。
それと一緒なんですよ。トンのステーキ、トンつまり豚ですね、
はい、
豚のステーキなのでトンテキっていうわけです。
なるほど、はい、
そういう意味で言うとビーフテキと同じようにある意味一般名詞なんですけれども、ただ四日市のトンテキはちょっとただのトンテキじゃないぞと、特徴があるぞというところをちょっとお伝えしていきたいかなと思うんですけど。
そうですか、はい、この四日市トンテキのこの特徴、うん、これはちょっと詳しくお願いします。はい、
まずトンテキステーキですから当然肉厚でないといけないと、ペラペラの生姜焼きみたいな肉ではダメだよね、これが一つ目の特徴ですね。肉が厚い、はい、まあ、1センチぐらい厚さありますかね。それから二つ目に、四日市はやっぱりこう働く人の町なので、まあ、工業都市でもありますので、こうやっぱスタミナが欲しいよねっていうことで、
はい、
ニンニクが必ずついてます。
うんうん、
ニンニクがついてる。
はい、
三つ目の特徴としてはですね、これもスタミナと関係すると思うんですけど、やっぱミネラルを補いたい、汗水流して一生懸命働いた後のミネラルが欲しいっていうことで、はい、結構味の濃いソースを絡めて焼いてます。普通ステーキっていうと肉焼き上がってからちょっとソース なんかシャリアピンとかなんかかけますよね、はいはいはい、そうじゃなくてもう調理の途中からソースをぶっ込んでソースで煮るような感じで最後焼き上げると、これはちょっと特徴、調理法としても特徴があるんじゃないかなと思いますね。
イメージとしてはこう高級路線として、うん、例えばこうナイフとフォークでこうおしとやかにいただくようなものではなく、
どっちかというと箸で掴んで噛みつく系の感じかもしれないですね。
ガシガシとうまい肉を、
そうです、
濃いソースと絡めて美味しくいただく、そんな料理ですか。
そうです。それでもう一つ最後特徴として言うと、さっき申し上げたキャベツですね。どうしても肉厚で、まあ、油も入ってますし、しかもニンニクなんかもある、ちょっともたれるんじゃないのっておっしゃる方いると思うんですけど、このキャベツと一緒に召し上がっていただくと案外消化を促して、よくとんかつにもついてますよね、千切りキャベツ
ありますね。
それと同じ感覚でこう消化を促してもらえるので、美味しく肉厚な肉を、結構なボリュームのものをしっかり食べていただけると思います。
私の中でお話しいただいたイメージがですね、まずこのとんかつのステーキ版であると、でこのステーキというものがこう楽しく皆さんとワイワイガヤガヤしながらがっつりと美味しいものを食べたいという時にこう一番とおすすめの、
そうですね、ちょっと普段よりも贅沢したい、ね、でもビーフテーキとかそういうので気取ったんじゃなくて、もっとワイワイ、ね、食べて日頃のこう疲れをみんなでねぎらい合いたいねと、ビールなんか一緒に飲んでっていうような、ウェイっていう時に一番ふさわしい料理かもしれません。
いいですね、ちょっとした時の自分のご褒美に、
そうですそうです、
お酒と一緒に飲む、食べる、そんなイメージですね。
そうですね。なのでたくさん汗かいて働いて、よし頑張った、また明日も頑張るぞっていうような時に向いてる料理だと思います。
なるほど、この四日市トンテキで、これ四日市っていうところをすごくこう大事にされてるイメージがありましたですね、はいはいはい、でこれって例えば、まあ、トンテキっていうふうに言ってもいいと思うんですけども、これなぜ四日市トンテキっていうふうに言わないといけないんですか。
私たちは町おこし団体なんですね。だからただ単にトンテキを知ってもらうことが目的ではなくて、
はい、
このトンテキっていうちょっと変わった美味しいパワフルなこういう料理がある四日市っていう街を知っていただきたいと思ってます。トンテキっていう食べ物自体は一般名詞ですから、いろんな他の街でも食べることあるかもしれませんけれども、この調理方法で豚のステーキを食べるぞっていうのは多分四日市周辺だけだと思うんですね、もともとは。なので、あ、四日市変わってるね、でも美味しいねと、面白い街だね、行ってみようか、この街のことをみんな知っていただけるきっかけになればということで、四日市っていう名前をくっつけるのはこれ外せないなと思ってます。
なるほど、この街づくりにもしっかりつながっている話なんですね。それではこの四日市トンテキの歴史について教えていただいてもよろしいですか。
これがね、実ははっきりしてないんです、
はい、
誰かがある日突然こうトンテキっていうのをよし発明したぞって言って特許取ったっていうような性格のものじゃないんですね、
はい。
今から多分60年以上前ですね、まだ日本が貧しかった頃に四日市でいっぱい働く人がいました。でその人たちが、疲れを癒す料理としてどこの店で発明されたかっていうのも、今3店舗ぐらいこうあそこがルーツじゃないかって言われてる説があるんですけど、どれが本当かは僕らもよくわからない。まあルーツはいいかと、まあ、それよりもそのずっと四日市で我々働く人たちをこう支えてきて60年以上食べ継がれてきた、そういう料理なんだなというところが歴史としては大事かなと思っておりまして、で、まあ、最初だからどこの店かよく分かんないですけど、気がつけば、あ、これうちも真似しようっていうようなことでいろんな店舗でこれを出していただけるようになった、そんな料理だと思ってます。
なるほど、私はもうてっきり最近できたものかと思ってましたけど、全然違うんですね。
そうですね、最近我々が宣伝を始めただけで、もう四日市の町にはしっかりソウルフードとして長年にわたって根付いてきた食べ物だと言っていいと思います。
いや、いいお話をお聞きしました。例えば電子地底は今年123年創建の屋敷で、そこでは例えば第10世伊藤伝七さんがおられて、でそこから料亭として発展してきたっていうような経緯があって、産業発祥の地は四日市だというふうな思いが強くあるんですが、この100年前のお話からそこからこう歴史が作られていって、多くの方々が働きに来て賑わってきた、そこで生まれてきた文化的な背景を持った食べ物だと。
そうですね、全国各地から四日市に働きに来られて、で一生懸命汗を流して働いたその方たちをこう疲れを癒してですね、また明日も頑張るぞっていう、そこにつなげていくための食べ物としてずっと根付いてきた この産業都市四日市を支えてきた食べ物だと言っていいと思います。
どうですか、お聞きのそこのあなた、ちょっとこう頑張った日に四日市トンテキを食べて自分のご褒美、そんなこう夕食になるとかもいいですね。
あ、いいですね。
それではまた来週もいろいろなお話をお聞きしていきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。小林さん、はい、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
ちなみに小林さん、うん、四日市のおすすめスポットってどこかありますか？
う
ん、
そうですね、先ほど四日市、まあ、工業都市だよって、いっぱい働く人が来てた街だよって話をしましたけど、はい、その工場ですね、まあ、かつてはあの郊外の元凶とかになった工場ですけど、今はまあもう郊外っていうのは新たに生み出されることはなくなってますけど、その工場が実は今ですね、工場夜景っていうことで注目されてます。
いいですね。
夜行くとね、もうキラに輝いて、いっぱい明かりがついてまして、でしかも海沿いでしょ、こう海の水面にこのキラキラがまた反射するんですよ。海と両方見てっていうのはね、もう今各地からデートスポットとしても皆さん来ていただいてますので、ぜひ夜の四日市工場夜景も楽しんで、その後またトンテキを召し上がっていただく、そんなデートいかがでしょうか。
いや、もうこの素敵なこうボイスで言われたら、もうこれは行くしかないですね。また四日市は、うんうん、私四日市市役所の方からお聞きしたことがあるんですけれども、はいはい、海でもクルーズがありますでしょ、夜景クルーズ。
そうですね、夜景クルーズ。
また陸からもちろん見れますし、ビルのところからこう空から見ることができる。そうです
ね、トートビルからも見れる。
そうです、そうです。
夜景クルーズ結構人気で、なかなか予約取るの大変みたいですよ。
そうですね、こちらのラジオでも以前お届けしたことがあります
。
このいろいろな、ね、角度から四日市の魅力が伝わってこればいいなというふうに思いますね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
小林さんにはマンスリーゲストとして、さまざまなお話を来週もお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは、毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに漢数字の7で電子地、ヤフーやグーグルなど検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてください。今お送りしている曲は、まさしくこの三重県四日市市の、余呉郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。フォーケス智秀で大きな桜の木の下で、本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしましたのはフォーケス智秀と
小林慶太郎でした。
それでは素敵な土曜日を。
光を目指して枝を伸ばして、時を待つ秘められた石。街を見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみ